ございます。有限会社西企画西俊久です。�誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は2025年の運の課題を意識したイベント設計というテーマでお話を。有機こよみのご愛顧感謝企画、ご愛用者様へ向けた年に一度の秋の感謝祭、有機こよみフェス、無事に終わりました。もう朝ラジオでは毎度毎回のように告知にお付き合いいただきまして、その節は大変お世話になりました。ご来場の皆々様も本当にありがとうございました。来たくても遠くて、もしくは仕事があってお彼岸の都合で来れなかったっていう方も気持ちを寄せていただいて、どうもありがとうございます。まあ小さな不備はいっぱいあって、今後へ向けた反省点はそれはもう数えきれないほどわんさかなんですが、おかげさまで大きな怪我とか事故とか盗難被害とかそういうのはなく済んでですね、これはもうひとえにイベントスタッフやブース出展者様のご協力、あとご来場の皆様の品格とか丁寧な配慮とか、それらのおかげさまでございます。もうありがたいというか嬉しいというか、有機こよみっていうのを真ん中にして集まってくださった皆様がそういう素敵な存在であるっていうのが誇らしいです。の今回どうしても試してみたくて、お申し込み不要入場無料っていうのを初めてやってみたんです。今までイベント運営って誰が来るのかどういう人が来るのかわからないし、特に運に関わるようなイベントってまあ割と変な人ホイホイというか、なかなかセンシティブな人が集まることもあったりするもので、無料のイベントは今まで何度もやったことがあるんですが、お申し込み不要っていうのはやったことなかったんですよね。だからそういうのを踏まえていろいろ想定してたんです。お申し込み不要っていうことによって引き寄せてしまうかもしれない下品なお客様とか、フラッと入ってきちゃう酔っ払いとかいるんでね、割とで過去そういうこともあったし、あとは無責任なクレーマーとかこじらせスピリチュアルとか、そういうのが来た時に、あ、じゃあここはこうでこうでこう対処しようみたいなことはずっともやもや考えていたし、下手するともうこわもて男性スタッフを一人雇ってマナーが悪いお客様に関しては締め出す動線作っといた方がいいかなとか、あとは入場無料ってしてしまうことで怪しいイベントじゃないか、変なものを売りつけられないかって、逆にみんなを不安にさせてしまうようなこの実際にある問題をどう解消していくべきかとか、まあとにかくあれこれいっぱい考えたんですが、そこはもうでもスタッフやご来場者の皆様に頼って、もうそこはもう任せて、やってみなくちゃ分かんない、やってみれば分かるくらいの開き直りで、途中から考えすぎないようにしてたんですよね。そしたら蓋開けてみれば心配するようなことはもう起こらなくて、本当おかげさまです。僕の気づいていないところで、まだ把握できてないところでクレーム不備っていっぱいあっただろうし、思うところは多々あるんです。もう見つかってるんです、ここもダメあそこもダメみんなダメみたいな感覚で、割と厳しい採点はされてるんだろうなっていうのは自覚しているものの、ただ会場がざわつくようなトラブルでイベントが中断してしまうようなことは、そういうことはなくて、 ほっと安心しています。まああえてあげるとするなら、唯一ですね、みんながえって驚くような想定外の事態はありまして、それがうちの金屋がやらかしちゃったんですよね。彼が張り切って当日の朝まで練習していた民謡を歌わないで歌い忘れて公演を終わらせちゃって、早々に舞台を降りたんですよ。あの人、去年までの公演は頼んでもいたいのにやたら歌い始めて、母から民謡聞きに来てる人なんかいないんだから迷惑だから本当やめてって毎回叱られてたのに、いざはいどうぞ民謡いいですよって解禁になったら、今度はもう毎日練習しすぎて緊張しちゃって、一番練習していたことを忘れるっていう、まあ金屋らしいといえば金屋らしいことをやらかしてました。あれがもうみんなもザザザってなっちゃったし、中にはもう公演が終わったから途中で帰ってしまった方もいて、あれ迷惑ですよね。僕が慌てて会場にかけていって、いいの？本当歌わなくていいの？って確認したら、なんか急にわちゃわちゃわちゃってなりながら、恥ずかしがりながら会場まで戻っていって、みんな待って帰らないでっつって自分で行ってステージに上がっていって、そこから改めてイベント再開みたいな、あの一幕が一番迷惑で苦笑いでした。本当やめてほしいです。毎回ああいうことします。彼はまあそれぐらい、大きなトラブルといえばそれぐらいで終わったので、本当に良かったです。ところで2025年の運の課題として、もう随分前から意識し準備していることがありまして、それが定番、継続、経験です。有機暦2025の中では2ページの一番最初に書かれている運の指針キーワードだし、この朝ラジオの中でも何度も登場したことがある定番、継続、経験という2025年の運の課題。定番が事前に吟味された選択のこと。その時になってからどうしようって決めるんじゃなくて、事前に下調べし、いろいろ試して吟味した経験のこと。また定番の後の継続、それが続けるためのさまざまな工夫のこと。続けたいことそのままじゃ続かないよ、何かしらの変化工夫をしないと続かないんだよ、だから継続とは無理して同じことをただひたすらにやり続けることじゃなくて、工夫変化を加えることだよ、これが継続。そして最後、経験が一時情報を手に入れること。誰かが聞いた、何かで読んだ、どうやらそうやらしいという情報じゃなくて、この実体験を踏まえて得られた一時情報、そういうの実体験のことを一時情報っていうらしいんですけど、これが経験です。有機暦フェスを今回開催するにあたって、定番、継続、経験のことはめちゃくちゃ意識しました。この回をいかに定番化していくか、継続するためにはどうすればいいのか、そしてこの経験をどう生かしていくのかは、もちろん理屈でみんなにこれがいいですよって言うだけじゃなくて、自らそれをやっていかないとなっていうことで、早速確認したんですが、来年の秋分の日の会場予約、実は2026年も9月の23日の秋分の日、そこまだ空いてるんですよね、会場が。今日予約しようと思います。そうやって定番を作っていくことで、いつやるっていう迷い悩む手間暇を減らせるし、また有機暦フェスがみんなにとっての秋分の日の定番になってくれたら、それはそれで素敵だなとか妄想してます。ただそしてイベントを続けていくためには、もう今年の段階からいろんな工夫、変化、変更が必要になるのは当然で、 イベントスタッフ間では早速反省会というか、もろもろのアップデートが話し合われています。もう僕にしてみれば、会を始める前、告知の段階から反省点はいっぱいあるので、で当然ながらそれらの反省点は、あれこれ想像、妄想しての余計な心配じゃなくて、今回の実体験から来る現実的な対策改善です。もう我々は実際にやってみたので、やってみた上であれこれ不備が見つかっているので、もういっぱい。そこを一つずつ潰していくのが一次情報をもとにした継続のための工夫。で、その工夫のもとにだんだん固まっていて定番化していくのが自分にとってのまたみんなにとってのいつもの有機こよみフェスってなってくんだよなとか考えながら過ごしている今日この頃でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。こういうイベントごとって今回の有機こよみフェスみたいなオフィシャルの多くの人にご協力をいただいてのってものだけじゃなくて、毎日の暮らしの中での定番もそうだし、会社における継続だって同じだろうし、一族のとか地域のっていうような経験もあると思うんですよね。定番、継続、経験、この3つを生かしてどう自分にとっての年に一度の月に一度のイベントを設計していくのか、毎回その都度場当たり的に進めていくんじゃなくて、もうこれといえばあれっていう自分らしい、自分らしい必殺技というか、私といえばこれっていうのを作っていくのが向こう10年間の土台作りにきっと役立つはずなので、ぜひぜひ定番、継続、経験、これをもとにいろんなイベントを今年のうちに設計していきましょう。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。9月の30日、10月の1日、来週ですね、火曜日水曜日に大阪にて有機こよみフェス開催します。こちら講座と鑑定とワークショップ、この3つを組み合わせたイベントです。初日にはどなたでもご参加いただける無料講座もあります。ただお申し込みは必要です。本日9月の25日がお申し込みの最終日、最後の期限となります。ご都合が合う方、無料講座だけでも大歓迎なので、ぜひご参加ください。詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、あとはネットで有機こよみ大阪で検索してみてください。年に一度大阪でお会いできる機会、有機こよみの気になるあれこれ直接ご紹介しますので、ぜひぜひ直接質問し、お声掛けしに来てください。さて今日という一日は2025年9月25日木曜日、秋のお彼岸の6日目。休息の9月も今日入れて残りあと14日、2週間です。ここではどう頑張るか、誰を頑張らせるかよりも、どうしたら無理をしなくて済むのか、そっちの方に知恵と体力使って吉です。今日の幸運レシピはリンゴ。いよいよ秋の味覚の王様、リンゴの頃合いです。最後に今日のキーワードは仲介、人と人との間に入る。その心は、他人との関わりを避けてしまうと縁が薄れちゃいます。関わって OK です。面倒くさいし手間もかかるんですけど、自分にとって大切な縁、人脈のためだったら、その面倒、手間を恐れず、一肌脱ぐ価値ありです。ただし、できることには限界があるし、できる量も限りがあるんで、そこはもう無理はしない。ああ、もう面倒くさい、やめちゃう、やんないじゃなくて、できることはできるだけ一肌脱いで吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。 はよう。ひでみんさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。あきさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークが並んでいて、もうこれは完全に秋晴れって言ってもきっといいんでしょうね。朝からムシムシとジメジメとするような寝ばっこや晴れじゃなくて、群馬県富岡市もどこの高原避暑地かって思うような爽やかな朝です。ユンさん、ヨーコさん、ジャズさん、チャンタケさん、サンフラーさん、マイクさん、エヌシャンティさん、ユキタロウさん、クーさん、マスイさん、グルーブさん、エコーさん、モンさん、キミコさん、ハナコさん、ミカンさん、デュオさん、マミーさん、タカさん、コンサートさん、ユッキーさん、ロミーさん、トモリンさん、マホさん、タートルさん、おはようございます。金谷先生、そんなことがあったんですねって。コメントありがとうございます。そんなことがあったんです。もう本当に、スタッフもみんな頑張ってるし、受講者のみんなも本当に素敵なマナーの中でみんなで協力して会を作ってるのに、西金谷がその会の雰囲気を乱すっていうありえなくありません。しかもね、全員にみんな怒ってほしいんですが、みんながね、もう金谷らしいね、しょうがないとか言って、なんか愛されキャラ気取っちゃって、本当に得だなって思います。ラビヨーコさん、おはようございます。本当にお疲れ様でございました。企画側の気持ち、すごくよくわかります。先生の準備万端があってこそ、次回は参加したいです。とのことで、ありがとうございます。今回、朝ラジオ聞いてますっていう方や、朝ラジオでイベント知りましたっていう方が、そんなにいっぱいじゃないんですよ。こんな有名ラジオ、広告宣伝に使えるような、ポッドキャストでもないので、そんなに多くはないんですが、ポンポンポンっていろんな人にお声掛けをいただきまして、ああもう本当に嬉しい、ラジオやっててよかったって思いました。ただそう言っていただけるほどに実は準備万端じゃないんですよね。どちらかといえば自分ができてない部分をスタッフみんなが代わりにみんなやってくれて、気づいたらもう本番当日を迎えた、ああこれも足りなかったな、あれも足りなかったなっていうのが現時点での正直な感想です。なので、まあポジティブな見方をすれば、まだまだ全然もっと素敵な会になるんだから、またもっと楽して会運営できるんだから、そこはもう今から工夫していかないとなって感じです。だから来年雪こみフェスボリューム2はもっときっと楽しくなります。今回都合があって行けなかったっていう方もぜひぜひ2026年9月の23日秋分の日です。また会場が確保できたりしたらご報告いたします。チュンさん、ユウさん、ケンさん、おはようございます。ありがとうございます。小川智美さん、ゆうきこみフェスお疲れ様でした。金谷先生の民謡の件、トラブルには入らないかなと私は思いましたよ。想定内というか、来年も秋分の日に開催できたら嬉しいです。そのこと、ありがとうございますね。我々は会場の外で映像とマイクで中の様子見てたんですが、あれ民謡歌わないの、あれみたいな感じでね、それはそれで楽しかったしいいんですけど、やります当日朝まで練習していた民謡、しかももうやっていいよっつって、告知の段階でも金谷ひとうなりします、ぜひ聞きに来てくださいって言ってた、それ忘れます？普通。しかもあれですよ。前回、前々回の時には、頼んでないのにうなってたんですよ。そう、あれやるかなと思いまして、後で きつく副社長兼母に叱ってもらおうと思います。みんなに迷惑かけてたよ、みんな心配させてたよつって。ひでみんさん、フェス楽しかったです。来年のことを教えていただき、未来をデザインするってワクワクします。ラッキーアイテムのおしゃれな傘購入したいなと考えています。新しい暦のカスタマイズも参加できてしていただいたんですね。嬉しいです。金谷先生の民謡最高でしたとのこと、ありがとうございます。そうなんですね、ひでみんさん会場でご挨拶できたんですが、暦の下ごしらえしていただいたのは全然気づかなかった。当日は僕自身は割とバタバタしてしまっていて、みんなのことまで見れなくて、それはそれでご迷惑をおかけしたなと思うんですが、でもそうやって各ブースお楽しみいただけるのは本当に良かったです。ありがとうございます。モンさん、金谷先生の民謡は素晴らしかったです。そのこと、よく声出てましたよね。あの声がまあ民謡っていうぐらいだから、昔から日本に残っていて、そもそも歌っていうのが場の清めであるとか、その場の祝いであるとか、そのファンファーレ代わりの景気づけであるとか、だからああいうハンアーみたいなやつってお祭りの現場や建築での清めとかにも使われるんですよね。それを会場のみんなで生声でできたっていうのはまあ理にかなっていて素晴らしいと思いますが、だったら忘れないでスパッとやれよっていうのが今回の反省点ですかね。クーさん、とっても楽しく参加しましたとのこと、ありがとうございます。おかげさまのご来場者様のマナーで本当に誰でも来ていいよ、無料だよっていう回で、あそこまで穏やかな会場運営が行われるのってもう雪暦のイベントぐらいじゃないかなって思います。もしくはあそこまでこうきちっとしてるのは宗教か自己啓発セミナーみたいなね、中ではなんかそれなりの暗黙の了解が働いてみんながマナーよくしてるとかあるかもしれないですが、雪暦はそういう縛りがないのにみんな来て集まってくれると、ああいう雰囲気ができるって本当ありがたい。椅子もね、変な座り方しないでみんなちゃんと上手に座ってくれているし、忘れ物落とし物もないし、盗難被害であるとかもないし、そんなのあります？本当にありがとうございます。きみこさん、フェスお疲れ様でした。とても楽しかったです。初めて金谷先生のお話リアルで聞いて、民謡の件も含めて失礼ですけど愛されキャラなんだなぁと思いました。迷惑でも全然トラブルでもなかったと思いますとのこと、温かい言葉ありがとうございます。もうそれスタッフみんなにはそう言っていただけるとほっとするし安心なんですが、金谷にはもうそれ言っちゃダメです。絶対調子に乗るんで、私ってそうなんだよねとかっていう風に、愛されちゃうんだよねとかって言い始めるんで、もうそれは我慢ならないので、そこはもう本人の耳には入れないことにいたします。というわけで今朝の配信はここまで。皆様、改めまして初めて第1回目の雪暦フェス告知にお付き合いいただき、また当日ご参加いただきありがとうございました。もう早速来年に向けて精進を始めますので、ぜひぜひ見守っていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは。